子育て、教育。ご活用ください。病児、病後児保育。仕事や介護などで体調の悪いお子さんの看病ができない時に利用できます。看護師等の専門スタッフがお子さんをお預かりし、少人数の部屋で看護、保育します。病後児保育室、コロボックル。病気は治りかけているものの、保育園は休んで、もう一日安静に過ごしたい。やけどや骨折の後、症状は安定してきたが、集団生活は難しいといった病気の回復期に利用できます。昼食とおやつも提供できます。別途500円必要です。祝日年末年始を除く、月曜日から土曜日の午前8時から午後6時まで。場所は、稲城駅北口、東長沼3107-1、ピアタウン212階。定員は2人。病児・病後児保育室、バンビ。高熱が出ている、下痢をしているといった病気の急性期から利用できます。祝日年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時から午後6時まで。場所は、市立病院検診外来棟2階、定員は4人。以上いずれも対象は保護者が市内在住在勤で、満4ヶ月から小学3年生のお子さん。利用までの主な流れです。1、登録表を提出。登録表は年度内有効で2箇所共通、利用当日の登録も可能です。2、利用施設を予約。3、医療機関を受診し、診療情報提供書を作成。4、利用日に利用申請書と診療情報提供書を施設へ提出してください。費用は1人1日あたり2000円です。お申し込み先、お問い合わせ先は、子育て支援課、保育幼稚園係、または病後児保育室、コロボックル、電話 370-8731番、病児・病後児保育室バンビ 401-5927 番です。申請受付開始します。令和8年4月、学童クラブ入所申し込み。入所希望の方は、学童クラブのしおりを参照し申し込んでください。現在入所している児童も改めて申し込みが必要です。学童クラブのしおりは、11月17日月曜日から、市ウェブサイト、児童青少年課、平尾若葉台出張所、各文化センター、各学童クラブ、稲城発信基地ペアテラス、アイプラザで入手可能です。申請受付期間は、11月17日月曜日から12月15日月曜日です。申し込みフォームで申し込んでください。墨字盤5面に二次元コードが掲載されています。入所決定通知は、令和8年2月下旬頃に通知します。お申し込み先、お問い合わせ先は、児童青少年課、児童館、学童クラブ係へどうぞ。運営事業者決定、第4小学校、第6小学校、学童クラブ。第4小学校、学童クラブ、及び第6小学校、学童クラブの民営化に向け、運営事業者を公募した結果、次の通り決定しました。運営事業者、学校法人子どもの森。開始予定日は、令和8年4月1日。お問い合わせは、児童青少年課、児童館、学童クラブ係へどうぞ。まちづくり。木造住宅の耐震診断、改修等助成制度。ブロック塀等撤去等補助制度。大地震に備え、木造住宅。建築年等の要件があります。木造住宅を対象に、耐震診断、耐震改修、解体、耐震除却の一部費用を助成しています。また、地震時の倒壊を防ぐため、ブロック塀等の撤去及びフェンス等新設の一部費用を補助しています。詳細は、市ウェブサイトをご覧いただくかお問い合わせください。お問い合わせは、まちづくり再生課、住所整理、団地再生係へどうぞ。マイナンバーカード電子証明書の有効期限。マイナンバーカードに任意搭載できる電子証明書の有効期限は、カード本体の有効期限と異なりますのでご注意ください。期限が過ぎると、 コンビニエンスストアでの住民票取得やインターネットを使用した確定申告等ができなくなる場合があります。電子証明書の更新手続きは、マイナンバーカードを持参の上、本人が窓口へお越しください。予約は不要です。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。更新には自身で設定したパスワードが必要です。電子証明書有効期限は次のうち早く到来する日です。発行から5回目の誕生日、マイナンバーカードの有効期限です。更新場所は市民課平尾若林出張所。お問い合わせは市民課市民窓口係へどうぞ。オンラインでの転出届。マイナポータルを使って転出届をオンラインで提出できます。これにより転出の際に市役所への来庁が原則不要になります。このサービスは電子証明書が有効なマイナンバーカードを取得し、国内で引っ越しをする方が利用できます。ご自身以外の世帯員の引っ越しでも利用できます。別途、転入先、市区町村で転入届等の手続きが必要です。お問い合わせは市民課市民窓口係へどうぞ。11月25日から12月1日まで、犯罪被害者週間。犯罪の被害を受けた方は、犯罪によって傷つけられるだけではなく、事件が解決した後も様々な問題を抱えることがあります。被害に遭った方が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すためには、周囲の方が犯罪被害者等が置かれている状況等を理解することが大切です。犯罪被害者週間を機に理解を深めましょう。お問い合わせは総務契約課総務係へどうぞ。11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動。配偶者や恋人などからの暴力、暴言、ストーカー行為などは、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されません。一人で悩まず相談してください。相談窓口、稲城女性の悩み相談。相談方法は面談と電話。相談日は、毎月第1、第3水曜日、第4土曜日。水曜日は男性の相談も受け付けます。時間は午前10時から午後1時までと午後2時から4時まで。相談時間は1人50分間です。電話で申し込んでください。締め切りは相談日前日です。お申し込みは市民共同課予約専用電話 378-2286 番です。市外の無料相談窓口、詳細は内閣府のウェブサイトをご覧ください。東京ウィメンズプラザ、03-5467-1721 番、年末年始を除く午前9時から午後9時まで、東京都女性相談センター多摩支所、042-522-4232 番、平日午前9時から午後4時まで、警視庁総合相談センター、#9110 番、または03-3501-0110 番、DV 相談プラス、0120-279-889 番。なお、夜間緊急時の場合は、110番通報してください。お問い合わせは、市民共同課男女平等参画係へどうぞ。里親制度をご存知ですか？里親を募集しています。東京都には様々な事情で親元を離れて暮らしている子どもたちがおよそ4000人います。このような子どもたちは児童養護施設や乳児院、里親家庭などで生活しています。里親制度には数日から長期間にわたり子どもを預かる養育里親や特別養子縁組を希望する養子縁組里親などがあります。多摩ポス、多摩フォスタリング機関では、里親になっていただける家庭を募集しています。お気軽にお問い合わせください。図書展示を開催します。里親制度について理解を深められる書籍を集めた展示を行います。制度を紹介するパンフレットも用意していますので、この機会に ぜひご覧ください。期間は11月25日火曜日から12月20日土曜日まで。場所は中央図書館です。参加者募集、里親さんの話を聞く会、里親になろうと思ったきっかけや子育て体験など、里親さんによるトークイベントを開催します。12月20日土曜日、午後2時から3時半まで。場所はアイプラザ2階大会議室。定員は15人程度、申し込み先着順です。お子さんも参加可能です。内容は、里親制度の紹介、里親さんによるお話、希望者のみ個別相談です。電話、またはタマフォスウェブサイト内申し込みフォームで、11月15日土曜日、午前9時から申し込んでください。なお、墨字盤5面に二次元コードが掲載されています。お申し込みはタマフォス。お問い合わせはタマフォスまで。電話 042-444-0191 番。または、子ども家庭支援センター課まで。378-6366 番へどうぞ。納期限12月1日月曜日。国民健康保険税第5期。納付忘れにご注意を。お問い合わせは収納課です。愛の町稲城市民祭り農産物品評会受賞者。9月22日に第55回稲城市産業祭り農産物品評会、梨、ぶどうの部が開催され、出品された66点の中から11点が優秀賞に選ばれました。10月26日、稲城市民祭りステージにて、東京都知事賞、稲城市長賞、稲城市議会議長賞の方々を対象に、表彰式が行われました。優秀賞の受賞者は次の通りです。優秀賞名、品目、品種、出品者、地域の順にお伝えします。東京都知事賞、梨、新高、原島秀明さん、矢野口。稲城市長賞、梨、秋月、金井司さん、押し立て。稲城市議会議長賞、ぶどう、シャインマスカット、篠崎益郎さん、東長沼。大空町長賞、梨、新高、宮崎森和さん、東長沼。大空町議会議長賞、梨、香里、田中俊明さん、東長沼。東京都農業振興事務所長賞、梨、カンタ、横田明さん、押し立て。東京都農業協同組合中央会代表理事会長賞、ぶどう、藤野輝き、篠崎ゆりなさん、東長沼。東京都果実生産団体協議会長賞、梨、新高、金井理沙さん、押し立て。稲城の梨生産組合長賞、梨香里、笹久保正幸さん、矢野口。稲城市高尾ぶどう生産組合長賞、ぶどうシャインマスカット、内田光弘さん、東長沼。そして産業祭り実行委員長賞、梨豊か、長坂正義さん、矢野口。以上です。お問い合わせは経済課農政係へどうぞ。